QIC。
こちらは千葉県からいただきました。26歳ラジオネーム帰宅部部員、
ありがとうございます。
初めて QIC を拝聴してから10年、僭越ながら初投稿させていただきます。
ありがとうございます。
まずはこの度の熊本大震災に被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。ありがとうございます。私が居住する関東圏ではマスメディアを含め正常通常運転の状況になりつつあるのが現状です。他方で現在も余震が続く中、現地で被災された方々にとっては未だ苦しい状況に置かれていらっしゃることを考えるといかんともしがたい心持ちです。さて前回の QIC で、榎木田市長が痛烈な論評をされていた熊本県の某ゆるキャラがどうやらこの連休中から再始動し各地の避難所を回るそうです。榎木田市長の後追いをしている感がありますが、ステージ的に今後の復興へ向けた立ち回りの役目を想定されることところ想定されるところ改めて論評をいただきたくということでいただきましたけどまあね、マスコミっていうのは本当にこれ情報操作だなと思ったのはくまモンが帰ってきましたっていうんでどっかの保育園かなんかでこうねお友達が、ね、走ったところにわーって出てきてね、でよかったですねよかったですねということでこの出遅れという部分に関しては一切論じてないですね、うん、でそれに対して痛烈な批判を展開してるのは、私の知る限りでは、うちとということになります、うん、別にどうでもいいので痛烈な批判をしてるんですよ、うん、だって、私言ってること間違いじゃないと思ってます、うん、
遅いです
遅いよ、でそうするとでもねいろいろネット上でもそうなんですけど出てこなかったじゃんかっていうのと、うん、遅いじゃんよっていうのと、うん、なんだあいつっていうふうに言ってる声は少なからずあって、うん、これは間違いなく蔓延していきます、うん、なので顔を見て、うん、はぁってなんかね結構みんな言うんですよ。やっぱりあれだよね、なんか目が死んでるよね
よく見たら怖いもんね、
ね、でなんか感情がこもってないし、うん、なんかみんながこう困ってて本当辛い時にあそこでガッて出てきてただ感情的にこっちが移入できたのに、うん、もういい加減なんかこう余震も収まりつつあってなんかこう平静を取り戻せるかなっていう時にあえて出遅れて出てくるとなんだこいつ根性悪いじゃんっていう、まあ熊本弁っていうとこいつズクション悪かっていうね、うん、なんかそういうイメージがやっぱりねあるし私はそのイメージを広めようと思ってますけどもやっぱダメだと思うね、だからねあれをそのやってた指揮官が、うん、あの着ぐるみには意思はないわけだから、うん、ね、あの着ぐるみはあくまで人の
人
ね、そうそう指揮官がいて指揮官の意思によって動いてる。だからその指揮官が無能だったということは、
う
ん
ね、
まあこれは指揮官の方が聞いてるかどうか分かりませんが、もしねどういう権限その自分の権限でやれなかったかもしれないけれども、うん、それを押して、やるっていうのが責任感です。それが先週の私のテーマだったんですけど、うん、それができなかったんだからまあそんなもんだなというところで、だからさっき私水前寺公園また見てきたんですけど、水前寺公園水枯れてんですが、周りのお土産屋さんはもう元気にね店を開けてんですよ。でどうですかとかって言ってるんですけど、そこにこうぶら下がってんです、くまモングッズが。なんかね全てがねしだじらしいというかそらぞらしいというかね、なんかね空虚なものにもうすでに見え始めまして、そうなるとどうかなと、まあもちろんちっちゃな子はね、うん、そんな大人の論理は分かってないから、やっとくまモンが帰ってきた、やってきたってことでとても嬉しい、それはいいんですよ。ただね何度も申し上げますが遅かったと、遅すぎたというふうに思いますね。なんかこう他のいるキャラとかもあるじゃないですか、うん、まあ出てきてたのもあると思うんですよ、うん、その熊本県内の何らかのゆるキャラがそういう避難してるところとか回ったりとかってだからしてたんじゃないかなと思うけど、うん、そういうの拾ってないような気がするんだな、ま、メディアが、うん、熊本っていうのにもニュースバリューがあるから、だから、うん、今回ね本当にマスコミの報道の仕方ずっと見ててバリューがあることしか報じない、
追ってないですもんね、
追ってない、うん、目立つところのものしか追ってなくて、うんうん、それはね100じゃないな、1000じゃないな、万じゃないな、10万ぐらいかもしれない、10万分の1ぐらいの情報しか出してないと思う、うん、もう本当に何も出てない。で例えば阿蘇の大橋が落ちました、 崖崩れの模様のあの空撮だとかあのやつとか、ちょっとどっか遠くから映してるやつとか、無人のクレーン車が、あ、クレーン車がパワーショベルがこう動いてるところとか、こうロングで撮ったやつとか流してるじゃないですか。それだけでしょ、うん、あの界隈の例えば阿蘇大橋、我々は赤橋とね呼んでましたけど、あれを立野の側から渡って南阿蘇に入っていくじゃないですか。そうするとね、すぐにこうあの左手に東海大学があって、で道がカーブして、そうするとちょっと行くとコンビニがあったり、ドライブインがあったり、なんかカフェみたいなのがあったりし始めるんですよ。あそこら辺のお店が今どうなってるのかとか、あるいは手前の立野のところのその大橋の横に赤牛の銅像があったんですよ。赤牛に感謝するみたいな、あの銅像があれは、あの今銅像は どうなってるのかとかね、あるいはその横に世界一のカルデラって書いてあったけど、あの専門的に言うと違うんだけどあの世界一のカルデラから電話をかけようっていうあの公衆電話があったで、その横でなんかあのみかんとかスイカとか売ってたりするのがあったんですよ。そんなのあの店とか今なくなっちゃってるやつなんだけど、ああいうのどうなったのかとかさ、気になるものはいっぱいあるわけ実は、で例えば赤橋の手前にね、あの都市伝説になってるオカルトの小屋があったじゃない。
ね、
もともとは廃墟になってるちっちゃい事務所で、ガラス張りの事務所で、そのガラスには紙が貼ってあって、お札が貼ってあるんですよっていうね。あれはね、あそこで人が死んでねとかって言ってね、そういう都市伝説になってて、よくよく見るとね、ガラスにはその貼ってある紙はガラス注意って書いてあるだけ、ね、で、であそこのね、その廃墟になってるその事務所はいつ行ってもガラスがねピカピカなんですよ。これはね例の仕業だって言ってたんだけど、あれはオーナーさんがいつも磨いてたんですよ。で、ね、でそあの小屋はなくなっちゃったと思うんで、あれはどうしたんだろうとかさ、いっぱいあるの実は細かいのが、それ何一つ拾ってない。でもっとすごいのは、俵山トンネルっていうのが潰れたんですよ。潰れてるっていう、通行できなくなってる。俵山トンネルまで行ったクルーがいないんだよね、ほとんどね。テレビで見た俵山トンネルが潰れてる映像って
見てないですね。
これあれ日経新聞だったかな、日経の記者かなんかが命がけで行ってんですよ。あの手前のとこからもうあの道路がズタズタになってて、もうあのそれを飛び越えてで行ってたら、向こうからテレビのクルーが帰ってきてて、あの怖いからやめて帰ってきたって。でもその日経だからの記者はトンネルまで行くって言って、でトンネルまで行ってんですよ。でトンネルの中もちょっと入って、入ったけどもう怖くてもう明かりも消えてるからな、あのもうなんかやっぱ先まで行けなかったらしい。でもそこまで行ってる記者はいるの。でもねテレビはねやっぱねビビりやがってねあの昨日ね益城のね総合体育館か、あのいつも生中継やってたところ、もうね SNG 中継者いなくなっちゃった。今日も見に行ったんだけど、昨日までは NHK の SNG がいたの、中継者が、あの衛星中継者が、今日はいなかった。でね、僕は昨日その夕方あそこで、避難なさってる人たちの邪魔になっちゃいけないと思ったんで、もうどうでもいい一番隅っこのところで目立たないようにして、その見えてるものを僕はレポートしたんですよ、はい、でマイク持って喋ってるじゃないですか、はい、そうするとね向こうからね俺の方にガン飛ばしながら歩いてくるやつがいるわけですよ、ね、で若いやつがこっちがほらマイク持って喋ってるじゃないですか、ね、プロだと、はい、分かる、あのなんていうの、プロと素人の分かれ道って言っていいか分かんないけどマイクロフォンが違うんですよ簡単に言うと、ね、あの素人さんが使ってるのはカラオケのマイクみたいなのを使ったりするんですけど、うんうんうん、FMC はちなみにいつもプロ用を使ってるんですけど、ね、うちは SM の63というマイクを使ってるわけですよ、うん、SM の 63L ってやつをね、しかもブラックモデルってやつをね、でこれはあのテレビ局がみんな使ってるやつ、うん、でそれを持ってると、うん、もうプロにしか見えないから、まあ、プロですよ私は、ね、でそれで喋ってるじゃないですか、うん、あのねこう、まあ、24、5かな25、6かなの兄ちゃんが、ね、腕章つけて、ね、どこの放送局とは言いませんけどね、うん、北は北海道から南は九州沖縄までつつ裏裏に、うん、ネットワークを持っている、うん、ネットワークというか、放送局を持っている、うんうん、有名な東京都渋谷区神南にある放送局ですよ、うんうん、なんて言うんですか、うん、NHK って言うんですかね、うん、それのスタッフが歩いてきましたね、ガン飛ばしたんですよ。それでね、で俺がこう喋りながら、 ああ、この若造がとか思ったんで、うん、こっちもね、今推しが強いから俺。もうガン飛ばされたらその10倍でガン飛ばし返すので、しかもね、今ね、榎田新右衛門がこういう臨戦態勢になると、何になるかというと、仮面ライダーディケードみたいになるのよ、俺。
わかんないよ、イメージが。
ほら、仮面ライダーディケードってカードをガチャンってやると、いろんなライダーに変身するやん。そう、今までの歴代ライダーになれるわけよ。何にでも。で、それでさ、こう、ガン飛ばしてくるやつがいると、俺すぐにね、渡瀬恒彦カードが出てくる。
やばい
な。渡瀬恒彦ガチャンってやると、しかも若い頃の渡瀬恒彦だから、今のおみやさんとか、旧係のアタッチメントをつけた渡瀬じゃないんで、ね、様々なアタッチメントを変える渡瀬じゃなくて、本当に昔渡瀬恒彦ってね、本業のヤクザの人たちが、ヤクザ映画に出てる俳優さんで一番怖い人は誰ですかってアンケートをやった時に、第1位が渡瀬恒彦だった。で、実際渡瀬恒彦って、空手とか少林拳の達人で本当に強いんだよね、あれ。で、その渡瀬恒彦カードがガシャンと行くと、目線が渡瀬恒彦になって、ガーンと関東橋返して、この野郎と思って、殺すぞっていう心の中で殺すぞって、別に殺さなくていいんですけど、うん、俺ね、そこで思ったんだけど、それ何の話かって、俺がそういう渡瀬恒彦カードの話をしたいんじゃなくて、ね、その一人しか見てませんよ、昨日そのメディアの人間をね。でもね、それまでのテレビのね、中継で見えてる映ってるスタッフとかいるじゃん、
はい、
とかのね、ああいうの見てて、あるいは人から聞いた話です、現場を見た人。そうするとね、現地の避難してる方とか、あるいはボランティアの方とか係の方とかと良好な人間関係が作れていないやつらがとても多かったみたいな気がする。まずね、取材する人間ってね、現地の人といかに良好な人間関係を作るかなんですよ。ということには、それには何が必要かというと、挨拶なんですよ、まず、ね、ともかく挨拶をすることなんですよ、ね、で、自分がその腕章つけてたり、スタッフの ID をぶら下げてるのはなおのことで、僕はそれ、若い頃にそれ徹底して教え込まれたから、ともかく報道現場に行って、それでともかく困ってる人であっても、あるいは野次馬であっても話を聞こうっていう前提で行くんだったら、上から行っちゃいけないと。ともかくで、かといって下手になれてる人はないけども、ともかく挨拶はしろで、信用してもらうにはそこからだっていう、でね、それをねしてない、でね、別なましの現場でね、これはまあどことは言いませんけど、新聞のカメラマンに会ったんですよ、で呆然とね、まあ、さあ彼もそれなりにショックを得て、まあ、受けてるのかもしれないけど、でもね、報道する人間はね、たとえどれほどショッキングな現場があったとしても、客観的に見れなかったらダメなんですよ、だから僕と昨日その花岡市行きましたけど、ものすごいショッキングな家が倒れつつ、でも客観的に見ることに努めて見てました。でね、呆然としながら写真撮ってるんですよ。俺ね、俺たすれ違うじゃないですか、ボーっとしててね、で、だなこいつと思ったんで、俺大きい声でこんにちはっつって言ったら、なんでそのメディア同士でも挨拶をしないっていう、その喧嘩してるなら別よ、そのね、スクープ合戦で、で、僕なんかはその東京でかつてそのロス疑惑の時に、三浦和義っておとっちゃんがフルハムロードっていう雑貨屋をやってて、そこの前に僕は何日もいましたけど、で、それで三浦和義が出てくるたんびにカメラがわーって寄ってって、それでね、これも、まあ、この番組で何回か話してるけど、こっちはほらフジテレビじゃないですか、で、カメラ構えてる、で、いい位置で撮ってんですよ。そしたらめったに来なかった、どことは言えませんけど、東京都渋谷区神南にでっかい放送局がある、もう地上波だけじゃなくて衛星波かなんか、短波からいっぱい持ってる、
そう、長々言わなくてもそれも言った方がいいんじゃないですか、
ね、会長がもみとかっていうね、その放送局のクルーが来やがって、普段いないのに、なんかしながら来てて、で、あいつらね、その民放は昼間はね、ライトなんて焚かないんですよ、昼間だから、夜は焚きますよ。ところがさ、あいつら昼でも焚くんだ、ライトを。でカメラマンの後ろにバイトのそのライトマンがいてて、映してるわけ、そのライトをつけてる、バッテリーライト、バッテラってやつを。そうするとね、俺のね、ちょうどね、カメラの軸に入っちゃうんですよ、そのなんていうの、ライトがいて、 ライトがいて三浦和義がいて俺みたいな感じで、うんうん、ね、だからこう三浦和義がこう食を月食とか日食の食みたいな、うんうんうん、だからチラチラしてハレーションを起こしてたから、俺もうカメラ構えながら撮りながら、てめえの船のどけーとかって叫んでるわけですよ。これ各局にあの録音されてます実際にこれ放送されてます。それでその時にその NHK さんの隣にいたのが日テレのクルーで、酒井博士の噂のスタジオっていう番組だったと思いますけど、そこ あのカメラマン あの方がもうとてもいい人で、普段ライバルの CX のカメラが、ね、タイム3のカメラが困ってると、じゃあもうここはもうあのやっつけようと思ったらしくて、それでその日テレのカメラマンがその NHK のライトマンを足を払ったんですよ。
すげえ
そうするとどうしたかというと、俺のカメラ映してるカメラにはそのライトマンが沈んでいく映像が映ってるんですよこれが ねで、そうするともう嬉しいんで、後でもうちょっと一杯おごらせてくださいって、その局の垣根を越えてって、そういうの今昔あったのね、今ないのかしらそういうのって、わかんないけど、でみんなでさ、その各局そのネットワークは違うね、現場は一つだけどネットワーク違ったりして、それだけどやっぱどっかで統一ルール作ろうとかっつって、ここではこの避難所では、うん、そのやっぱりみんな困ってるしカリカリしてるから、ともかくね、軽く会釈でもいいから、ともかく誰にでも挨拶をしようとかなんとかっていう、なんか統一ルールとかっていうのは多分やってないはずだね、あれね。だから避難所の人たちがともかくテレビのことを毛嫌いしてて、で僕は昨日そのマイクを持った瞬間に、マイクを持った瞬間に突き刺すように見てくる避難してるおじさんとかおばさんが何人もいた。だから本当にあのマスコミはあそこの現場では嫌われてるっていうのは分かったですね。まあそんなことをちょっと思ってしまった話です。さらに続けます。こちら茨城県水戸市34歳アルバイト、ラジオネームマリポーサ。
ありがとうございます。
九州大地震はまだまだ落ち着かないとは思いますが、なるべく収束に向かってくれればと思う次第です。本当ですね。さて前回の TYC、1010回 A 枠で、榎田さんが提唱された FMC がピンチの時に現れる即応予備 FMC スタッフ、かっこいいですね、ですがこれ和歌山県で同様の取り組みを準備していると。さすが、これは地震などの大規模災害の際に、臨時災害放送局を災害発生後24時間以内に設置できるようにすると、紹介している記事によると、技術がある人をあらかじめ登録しておき、いざとなったらボランティアとして来てもらうと、で、陸上無線技師、アナウンサー、ディレクター、記者などを募集していると、応募しようかな大災害はなるべく起きてほしくないですが、地震大国日本だからこそ備えあれば憂いなしなのかもしれません。マスメディアができないことを率先するのもとても大事なことだと思います。その通り。ちなみに陸上無線技師がなぜいるかというと、あのコミュニティ放送ですとか放送局を作るときには陸上無線技師という資格を持っている人が最低1人は必要なんです。でちなみにコミュニティ放送局を作る場合には2級陸上無線技師の資格が必要です。県域局、普通の AM 局とか FM 局とかテレビ局とか、これは1級陸上無線技師が必要です。1級の人は本当に数が少ないので大変です。かつて長崎県で同時にテレビ局が2局開局したことがあるんですよ、NIB 長崎国際放送だって、それと、NCC 長崎文化放送、そっかな、2局テレビが開局することになった時に、1級陸上無線技師が
いないんですか。
いなかったんですよ。
どことも
いや、だからほら奪い合いになっちゃった。それで探してみたらね、はい、いたんですよ、はあはあ、海の上に漁船に乗ってる人で、ね、あの船舶の無線技師だったんだけど、ついでに陸上無線技師も取ってた人がいる。なのでそれを拝み倒して、丘に上がってくださいっつって、給料たくさん出しますから丘に上がってくださいっつって、それまで海の男だったのが、あの放送局勤めになったっていう、そういうエピソードもあります。2級はまだ数はいます。だから今熊本高専に名前変わりましたけど、かつては電波高専、ああいったところなんか出てるとこ人で、資格を持ってる人とかは結構います。私も2級は取ろうかなと思ってるんですよ。だから勉強はしてるし、まあ半分以上
もともと。1級ってそんな難しいんですか。
難しいです。難しいです。簡単には取れません。2級は俺のレベルなら取れます。あの教則本持ってますけど、そこであの書いてあることはもうほとんど知ってることなんで、まあもちろん放置とかそこら辺はありますけどね。 まあ、やっぱりね、いざという時のための準備、これは本当に必要で、うん、で、まあ、今うちスタジオがまだあの、ね、落ち着く先が決まってませんから、まだ新しいこと何もできてないんですけど、とにかく落ち着く先が決まったらいろいろ着手します。この即応予備 FMC スタッフも正式に募集を開始します。それと、グラグラっと来て、仮にスタジオが今回みたいにぶっ潰れる、まあまあ今のところあの雨露はしのげるぐらいの状況にはあるんですけれど、次にまたグラグラっていったらこの建物はどうなるか分かりません。もう強度的にはもうあの極めて強度が落ちておりまして、うん、壁面は全て、いつでも外れる用意があります。もうあの いろんなものが、あ、例えばこの2スタと1スタの間に通路があって、はい、そこに私あのアルミサッシの扉もそこにつけてあるんですよ。で、今までは普通にカチャッというあの扉閉めあったんですけど、今はもう閉まらないです。
ね、
変形しちゃってます。で、あの風呂場も今風呂場の壁が4センチぐらい空いてるんですけど、なのにそれで風呂入ってるってすごいですけどね。で、トイレはですね、床が抜けてるんですけど、そこに板渡して かろうじてあの用を足せるようにしてて、本当にあのえのきだしんえもんはサバイバルに強いですね。でもあの次グラグラってきた時は本当にお別れする時かもしれません。でもね、まあ、ともかくあのいろいろその準備をやってるんですが、あ、そうだ、皆さんからあの義援金を本当にあのいただいておりました。本当にありがとうございます。これも有効に使わせていただきます。それと私一応被災者なので、私勝手に算定してるんですけど、どう見ても全壊なんですよ。ルネディは、もしくはあの100歩譲って大規模半壊なんですよ。なのであの義援金をいただく資格があります、はい、その詳しくは後で C 枠でやりますけど、はい、なので義援金をいただくんですね。でそれはもちろんその生活再建のために使う部分があるんですが、あのうちは別にほら持ち家じゃないから、これ借家ですからね、ここね、大家さんもいるんですけど、で次も借家で行きますから、うちはほら江戸っ子みたいな家だから、ね、宵越しの銭は持たねえみたいな切符の良さがあるわけだ。それじゃダメじゃんって話。でいや、じゃあもちろんちゃんと考えてますけど、今回はこの間もちらっと言いましたけど、キャンピングトレーラーってやつがあって、軽乗用車に毛の生えたようなやつ の、はい、あの車で引っ張るやつね、あれの中古 の、あの、まあ、70万ぐらいで買えそうなんですけど、それを1個買います、はい、それと8人用のテントを、5張り買います。で、だから 8、5、40でその日なら40人あの収容できます。 でそれを有名なキラウエア駐車場っていうのがあるんですけど、ね、でそこをもし使わせていただくならばです、仮にですよ。で そこにあのキャンピングトレーラーまず置いてあるじゃないですか。これがスタジオになります、はい、でスタジオ兼トイレ兼シャワー室兼みたいなことになるだけです。でその周りにその、40人収容のテントを、あのぐるり固めます。そうするともう即応予備 FMC スタッフもそこに収容できますし、 FMC のスタッフとかで家がぶっ潰れたやつも家族全員一旦あの入ることができる。でもちろん それなりの食料備蓄も持とうっていう、確実に FMC は今回その災害対応力を持ったウェブラジオになっていくであろうという、本当転んでもただでは起きないぞ作戦なので、この震災でのこの、まあ、ショックです、ショックありますけど大変なダメージがあるんですけど、これを逆手にとってよりパワーアップしてやろうと今思っているところです。続いてこれも震災関係、石川県白石からいただきました。37歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ、
ありがとうございます。
震災関係の投稿ですみません。いやもういいですよ、もうあの謝らなくていいです。もう好きなだけとあの投稿してください。あのまだ終わってないですから。避難所となっている小中学校などの授業再開に伴う避難民の集約、まあ、あの集めなきゃ、まあ、一箇所にねっていうのが問題となっています。今の日本、その気になればうまい解決法があると思うのですが、 QIC 参謀本部の見解を求めますということでいただきました。各小学校中学校などの、まあ、体育館などに避難している方々が未だにいらっしゃるわけです。でも、まあ、授業もやらなきゃいけないで、まあ、ぶっちゃけ言うと出てってくれないかっていう話ですわね。で出てってくれないかって、じゃあどこに行くんだって話です。で近所に公民館みたいなのがあって、そっちにもみんなあのいくつか その散らばってる、ね、人たちに集約させようっていう、まあ、話ですわ。例えば 近所で、うん、まあ、どっちにいたって大して距離が変わらないというのとかだったらいいんだけど、あっちに移っちゃったらえらい遠くなっちゃうねとか、その仕事に行けないねとか、家にももう荷物取りに行けないねとか、いろんな不都合がある人がいて、やっぱりその難色を示している方がいるわけですよね。でさらにはその未だにこの間もありましたけど、みなし仮設住宅ということで、こうあの市営住宅とか経営住宅とかを使いますと。でところが応募者が殺到で、ね、私も花岡山市も、もちろん線に漏れました外れちゃったわけですよ。多数の落選者が出てるわけです。じゃあこの受け皿はどうなるのかということで、市や県はさらにそのみなし仮設住宅ということで、その一般の賃貸住宅を、うん、その家賃とか敷金を市が肩代わりします。それをあの仮設代わりに最低あの最長2年間あの使えますよっていうのをやってます。でもね、今あのよかったら皆さん熊本県でアパハウとか賃貸とかスーモとかいろいろありますね、うん、ああいうやつが、うん、賃貸物件の紹介サイト、熊本県で、できれば中央区ですとか、あるいはあれあの鉄道の沿線で検索ができます、うん、熊本だと豊肥本線とか、あるいは熊本市電の、県軍線とか水前寺線とか A 系統って書いてあります、うん、それを選択していただいて、例えばですね、この FMC の近所でいうと新水前寺駅ね、これ JR です。 JR の新水前寺、水前寺東海学園、ここら辺です、はい、うちのまあ割と近いのは。それと熊本市電の電停でいうと水道町、九本寺交差点、交通局前、味噌天神、っていうところ、はい、あと新水前寺、ここら辺をチェック入れます。で例えば家族4人とか5人だったらやっぱ 3DK 以上になっちゃいますよ、うんうん、なんですよ、 3DK、3LDK、4DK、4LDK とかそれ以上とかやってください。全然ありません、うん、はい、もうないんです、うん、でじゃあどこに行くんだ、行くとこないんですよ、うん、じゃあもうんと遠いとこに行くしかないのかって、うん、だからもういろんな生活環境が破壊されていく状況になっているわけです。でそれをね、日本は何ら対策を取ってこなかったわけですよ。でね、私がね、皆様にねご提案したいものがございます、今皆様に紙を配りました。これは熊本の人はなんとなく見たことがあると思います、うんうんうん、ドームハウスと言いまして、うんうん、これ熊本に阿蘇に阿蘇ファームランドという、ね、テーマパークみたいなところがありまして、はいはい、そこに、そこの宿泊施設がこのドームハウスというやつです。もしわからない方はドームハウスで検索してみてください、うんうん、これなんでできてるかというと発泡スチロールでできてます。プラスチックです。で軽いんです。でただ発泡スチロールだとちょっと弱いじゃないですか、すぐ引っかいたりしたら、うんうんうん、ね、だから表面がちゃんとコーティングされていて、丈夫になっています。でこれがですね、いろんな形があるんですけど、一番簡単なのはアーチ型っていうやつなんですよ。いわゆる本当のドーム型のおまんじゅうみたいなやつじゃなくて、かまぼこみたいになってるかまぼこ型です。このアーチ型だと200万しないんですよ、一棟あたり。これを使うって手もあると私は思ったんですよ、でね、例えば仮設住宅って、あ、ごめんなさい、仮設住宅ってだいたいいくらぐらいかかると思います？
350だった
ね、厚生労働省が災害救助法という法律に準じて示している1戸あたりの標準仕様というのがあって、はい、これは広さが 29.7 平米、だいたい30平米ですね。で値段が238万7千円となってるんだそうです。だから240万で、まあ、それ以外 の、 そのいろんな細かい仕様ってのは、例えば寒い地域になったら、ね、防寒性を高めるとかあるじゃないですか、まあ、でいろいろあるんですけれど、例えばこのアーチ型のドームハウスってやつだと171万で、まあ、いろいろ、まあ、他にもいろいろこう、ね、オプションがつくだろうから、なんだかんだ200万いくと思うんですけど、でも240万より安いんですよ。でこれね、こういったものをある程度の数を備蓄しておくとかっていうことがあってもいいと思うし、それともう一つ私思ったんですけど、これね、まあ、こんなこと言うとますますあの榎田政治家になるべきだと言われるかもしれませんけどこういう災害は常に起きてるじゃないですか、ね、常に起きてるんですよ、どこそこで。だとすればこれは日本政府が、ね、国土交通省でもどこでもいいから、そこが主導して、ね、いわゆる実企画みたいな感じで、日本の避難所に使う、避難所というかその仮設ハウスという機 画を作ってですね、これあの何かというと、普段はペッタラごく1枚になってて、それをガバチョと広げると段ボール箱みたいにバカバカバカバカって広げていくと箱になるわけですよ。でこれがね、その段ボールじゃダメですよ、もちろんこれはそのある程度その金属とスチあのアルミとか、そういう合成樹脂とかいろんなものを使って軽く作ってるんだけど、軽くてともかく丈夫で、あの面のところで非常にこう荷重がかかったとしても、それをこう分散できるような形、いわゆるプレハブみたいな形に、それをそのトラックでトレーラーで一度に例えば30頭分ぐらい1台で運べるわけですよ。それはそれでクレーンで、クレーンでなくても例えば大人が 4,5 人いればも、あの持てると。でそれを脅して、でそれをガババガバガバガバって広げて、でどっかその角のところになんかストッパーみたいなのをかませると箱の状態で頑丈になる。で当然床もできる。でまあブロックかなんかあれば基礎もできる。でそういうようなものをもう本当にいわゆるシェルターとして、しかもあの3ヶ月間ぐらいの居住性を持たせる。3ヶ月間はそこで、で3ヶ月以上になった時はオプションでいろいろと、まあさらにいろんなあのそこに、風呂だとかいろんなものをこう個別につけていくみたいな、なんかそういうのもこのその発展性も加味したものを、その例えば1000個なり2000個なり国として用意しておいて、例えばそれを九州なら500個とりあえず、で中国地方に500個、四国に500個とか、関西に1000個とか、そういうふうにこう人口に合わせて多いといって、で必要とあれば足らないところをそれを運ぶと、一気に運ぶと。でそれが例えばその飛行機を使って、輸送機を使って運ぶこともできるとか、そういうようなことで、その日本の規格っていうのを作って、で当然これね、使ってるうちは古くなる。古くなるけどまだ使えるって言うんで、その耐用年数も高いように作っておいて、で5年使いましたっていうのがあったら、あのメンテをして海外に輸出すればいいですよ。それ欲しい人いっぱいあるから。でだからそういうようなことをやっていって、その常にあの新陳代謝も良くしていくと、で常に備蓄してあるっていう、そういうふうにしたら、でしかもそれはあの常に自治体は非常時にはどこにだったら何個そこにあの建てられるっていうシミュレーションを常に義務付けておくっていう、で例えば1000個必要ならここに300個、あそこに100個、あそこにとかっていう、でその場合にどういうふうに排水とか、その給水とか配電とか、そのまあいわゆるライフライン系のものも含めて研究しておいて、で普段はそういったところ例えばグランドとして使えるけれど、非常時には直ちにその日本のその基準に従った、そのいわゆる公式仮設ハウスみたいなのがそのぴったりはまるっていう基準を決めときゃいいんですよ。だからそれがそのまあ各そのあの震災のたんびにバランバランで作ってるから統一したものができてないんだけど、こんだけ災害が多いんだから統一したものを作りゃいい。そしたらほら低コストであのできるじゃないですか。でそういうのをねぜひね考えてほしいですね。まあ場合によってもそれが準備ができてれば、グラグラっときましたってなったら、もう直ちに、ああもうとりあえず1000個いるよって言ったら1000個動かしとけっていう、まだ足らなかったらもう500個出せみたいな感じですぐにこう出せるじゃないですか。なぜねこんな僕は簡単な話だと思うんですけどね、日本のテクノロジーで考えりゃへみたいなもんですよ。今回そのキャンピングトレーラーっていうやつのことを調べたんですけど、コンパクトなね、ちっちゃなね、あの空間の中にね、4人がね、大人4人が寝泊まりができるっていうやつがあるわけですわ。でそれにはそれにあのさらに冷蔵庫がついてる、ちっちゃなキッチンがついてる、トイレがついてる、洗面所がついてる、シャワーもできるんですよ。でどんなねその組み込み方をしてるのか僕は興味があったんで調べたんですけど、トイレはねちっちゃな洋式トイレがあるわけね、トイレがあってちゃんと便座があるわけですよ。ところがその上に実は洗面台がカパッと降りてくんですよ、だから便器の上に洗面台が乗ってんの、で洗面台でその水を流した水はトイレに流れてくんですよ、そのまんま。で洗面台を上げれば便座が出てくるんですよ。でさらに言うとその蛇口をビーって引き伸ばすと上に引っ掛けられてシャワーになるんです。で下のところがちゃんと水が流れるような受けになってて、でその流れてきたやつは全部そのタンクに集まって、でタンクになんか薬入れとくんだって、そうするとね汚物もあの溶けちゃうんだって、 でそれを溶けたやつをそのままあのどっかトイレでジャーって流しちゃってで水で洗えばそのままなんだ、そんな簡単にできるっていう、これ考えたやつすげえなーと思って、あで日本人じゃないらしいですけどね、やっぱヨーロッパとかアメリカのあっちのやっぱそういう
あっちはもうキャンピングカーがすごいですからね、
でやっぱ日本でもそういうの作ってほしいなって今回はすごく思いになったり、まあまあそんなことを考えているところです。まあちょっとねまたあの関連する話になっちゃいますけど、新枠はまたあのちょっと震災関係の話になりますが、これね皆さんにも絶対関係してくることですからよく聞いておいていただきたいと思います。一旦 CM です。
開催を予定しておりましたキラウエア優子講演会私の人生なんですけは九州大地震のため中止させていただきます。どうぞご了承ください。